私たちにはどうすることもできないことが2つあります。その一つは過去の出来事です。どんなに悔やんでもやり直すことができないのに、あの時ああすればよかった、あんなことを言わなければよかったと過去のことを思い出してくよくよすることを過ぎ越し苦労と言います。もう一つは未来の出来事です。自然災害や交通事故は予測することができないのに、もし私にそのような災害が起きたらどうしようと起きもしない前から想像してくよくよと心配することを取り越し苦労と言います。取り越し苦労といえば、私たちには必ずやってくる死に対してどのように対応しているでしょうか。有名人の誰それが、友人の誰それが、近所の誰それさんが亡くなったと聞いても、なぜか自分にはまだその順番が来ないと平気でいないでしょうか。それは自分が何年の何月何日に死ぬかがわからないからでしょう。西暦2000年の何年か前に後藤弁という人がノストラダムスの大予言という本を書いて、西暦2000年の7月に天体異変で地球は滅亡すると告げてパニックが起きました。クリスチャンの中にもどうしたらよいのでしょうと牧師のところに相談に来た方があちこちにあったと報告されています。結局何も起きずに2000年を迎えて多くの人の記憶から忘れられましたが、2000年の7月という時を示したために起きたパニックだったと言えると思うのです。ユダヤ人は父親が息子に職業を教えないのは盗みを教えることだと先祖代々伝えて、父親は必ず息子に職業訓練を施しました。コリントの町で暮らしていたパウロがプリスキラ・アクラ夫妻と共にテント作りをして生活費を得ていたと使徒の働きになります。超一流の律法学者ガマリエルの弟子として学者の道を歩いていたパウルでさえも父親から天幕作りの仕事を教えられていたのです。と同時にユダヤ人の間にはパンをカゴの中に持ちながら明日は何を食べようかと問うのは信仰の薄い人であるとの戒めの言葉も伝えられていました。つまり思い患うことは不信仰であり神様に対する罪だと受け止められていたのです。先ほど読んでもらいましたマタイ6章の25節、命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんかとは、人間に命を与えてくださるのは神様なんだ、人間に一番大事な命をくださるのが神様ならば、それ以下のものをくださらないはずがないではないかというのです。次の26節には、空の鳥を見なさいとあります。鳥は一日中あちこち歩き回って餌を食べますけれども、蓄えることをしません。それは明日への思い煩いがないからだというのです。鳥は実にかゆわいものです。私の息子が小学生の時に巣から落ちたスズメのヒナを見つけて持ち帰り、段ボールに綿を詰めたりペットボトルにお湯を入れたりして世話しておりましたが、餌が食べられなかったので間もなく死んでしまいました。 息子が泣きながら埋葬するための穴を掘っている間、私は手のひらにその雛を預かっていましたけれども、頼りないほどの軽さと足の細さに、こんな小さな体でよく生きているものだと感動したことを覚えております。そんな小鳥用も神様が養っていてくださるのだから、ましてや私たちのことをもっと良くしてくださらないはずがないではないかというのです。次の28節から30節にあります野の百合に代表される草花の例えも同じことを意味しています。野の百合というと私たちは白い色をした花を連想しますけれども、実は赤い色をしたケシやアネモネの花のことで、パレスチナの丘陵にたった一日だけ咲くことで知られておりました。私は岩手県の早地姉さんというところにだけ咲くエーデルワイスによく似た早地姉薄雪草という高山植物が大好きです。若い頃その花が見たくて早地姉さんに登りましたけれども、整備された登山道にはどこにも見ることができなくてがっかりしました。でももしかと思って人が踏み入らないコースにずっと踏み入ってみましたらば、そこに早地姉薄雪草が群生しているところを見つけて、あまりの美しさに言葉を失いました。おそらくは私の他には誰の目にも触れないままに枯れてしまったであろうこの花をさえも、神様はソロモンの栄華以上に養っていてくださる、装っていてくださる。そうであれば、32節の結論としてイエス様は、異邦人が切に求めている食べるもの、飲むもの、着物などには全部神様が備えてくださるのだから、思い煩う必要はないとおっしゃるのです。ロシアの文豪トルストイの小説に空の鳥という短編があります。大きな森で暮らしているヒマバトは毎日満ち足りと思いで暮らしておりました。ある日、森の近くの大きな農家の家鳩が遊びにやってきました。山鳩は、私はたくさん木の実が取れるので何の心配もしていないと話はしました。すると家鳩が、そんなのんきなことでいいんだろうか、私は家の主人が朝晩餌を運んでくれるから心配する必要はないけれども、森だって不作の時だってあるんじゃないの、蓄えがなかったらその時どうするの、少しは蓄えることも考えたらと言ったそうです。家鳩が帰った後、山鳩は考えました。友達の言う通りだ、いつもいつも豊作とは限らない、実が取れなくなる時もあるかもしれない。どうしよう。そうだ。明日集めた木の実の中から一日分残そう。そして次の日、集めたたくさんの実の中から一日分を残しました。でもその夜また山端は考えたのです。一日分はあるけれども、これだけではちょっとまだ心配だ。そうだ。明日も一日分残そう。そして次の日、また一日分を残しました。そうやって毎日、一日分と残していったので、やがて、山鳩の巣には、一週間を超える蓄えがたまりました。それを見て、山鳩は、これだけあれば、少し、木の実が取れなくなっても心配はいらない。そう思ったんですが、今度はですね、こんなにたくさんの集めたものを私が留守している間に他の鳥やリスが来て盗んでいけるのではないかと考えるようになった。そうしたら食べる心配に加えて 盗まれはしないかという心配もしなければならなくなったというのです。そうしたら、これまでつやつやとしていた羽はいつの間にか油気を失ってつやがなくなり、また思い描けず原因不明の病気にかかり、今までふっからとしていた胸は痩せて、そして醜くなってしまった。そして山鳩は餌を取りに行く元気もなくしてしまったというのです。それで山鳩は、あの時あの家鳩さんが、家のご主人が朝晩餌をくれると言っていたっけ、そうだ、私も家鳩さんのところに行って面倒見てもらおう、そう思ってふらふらと飛び上がって、初めて森から出て、その近くの家鳩のいる大きな農家の軒下に飛んでいきました。でも家鳩は留守だったのです。で、がっかりした山鳩は、どうしよう、でも疲れたから家鳩さんが帰ってくるまでここで休ませてもらおうと思って、家鳩の巣に入って寝てしまいました。しばらくして農家の主人が帰ってきて、巣の中に見たこともない痩せて醜い汚い鳩が寝ているのを見て、なんだこの汚い痩せた鳩はと言って、巣からその山鳩をつかみ出して首をぎゅっとひねってゴミ溜めに捨ててしまいました、というお話です。このお話は、人間も思い煩いさえしなければ平安でいれるのに、というトルストイの比喩なのです。私たちも山鳩と同じようなことをしてはいないでしょうか。そうは言っても、私たちが地上の人生を歩いている限り、思い煩いはなくなりません。それでは、私たちの中から思い煩いをなくする方法はないのでしょうか。その答えが33節と34節に用意されています。イエス様は、まず神の国と神の義とを第一に求めなさいとおっしゃいました。言葉を変えて言えば、神様の御手に委ねなさいということです。そうすると、34節にありますように、神様の御手に委ねれば大丈夫と信じるならば、過ぎ越し苦労も取り越し苦労もする必要がなくなるので、その日一日だけのことを私たちは考えていればよくなるから、思い煩う必要はなくなりますよとイエス様はおっしゃるわけです。イスラエルの中間時代に、ユダヤ人たちは異邦人の支配に対して何度も反乱を起こしては虐殺の決めに遭いました。その時代に建てられた碑文の中の作者不明の文章に、私は太陽が照らない時にも太陽を信じる、私は感じられない時にも愛を信じる、私は神が沈黙している時にも神を信じる、という言葉があります。私たちも神様が沈黙をしておられて、私たちの祈りに応えてくださらないと感じる時があります。けれども、どんなに雲が覆っていても太陽が存在しているように、私たちがどんなに神様は沈黙していると思う時であっても、神様はいつも私たちと伴っていてくださいます。エマオの途上にあったイエス様の二人の弟子は、イエス様が一緒に歩いているのに気がつきませんでした。でも、イエス様が食卓でパンを裂いている姿を見たときに、それがイエス様だと気がついた。その時、二人の弟子たちの心は内に燃えた、という体験をしています。私たちも めぐみさんのことを神様がすべてご存知で、最善の時に最善のことをしてくださると信じることができる、私たちの思い煩いを神様の御手に委ねることができるならば、心の内に燃える喜びを共に味わうことができるのではないでしょうか。お祈りをいたします。天のお父様、221回目の祈り会を開かせてくださりありがとうございます。横田さんも斉藤さんも体調不良のために出演できませんでしたが、しかし私たちはこうして同じ思いを持つ者、兄弟仲間と共にこうして集まってあなたの前に祈ることができますことを感謝いたします。私たちの中にいつも思い煩いがありますけれども、今日の御言葉のようにあなたは心配するなとおっしゃいますから、どうぞ私たちが思い煩いのすべてを御手に委ねて、神様を信頼し見上げて歩むことができるように信仰を強めていってください。どうぞ5月の祈り会には横田さんも斉藤さんも出席することができて、また共に祈り合うことができるように元気を与えてください。私たちも共にまたあなたを見上げ信じて祈ることができるように導いていてください。イエス様の尊い名前を通してお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。